休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この音声を撮ってるのは5月10日なんですが、今日はなんか夏日になるらしいですよ。
なんかさ、
はい、
寒暖差激しいよね。
そうですね、なんか寒かったり暑かったり。
まあほとんど家にいるんだけどさ でも部屋寒いと思ったりね。
はい、ありますよね、朝起きた時とか。
さてさて、今週
は、はい、
まあ振り返り、まあ、今日質問いただいてるしね。
そうですね。
なんかちょっとこう、ワンポイント的なところに触れるとしたら、
はい。
例えばさ、
はい。
まあ、個人でスキル磨いていって、こう、企業さんとどんどん仕事していきたいとか、なんか、大きい会社さんと自分の資本ではできないようなビジネス体験をしてみたいとかね。
はい。
ある人もいると思うん
はい。
だけれども、一番簡単なのは、なんかね、こう、社員雇用とかしていくとかもそうなんだけれども、クライアントを抱えてるフリーを迎えるっていうのはね、結構早くて。
はい。ああ、なるほど。はい。
今、何件ぐらいどことこう定期的にお付き合いがあってみたいな。
はい。
で、フリーでも、その、ね、なかなか大変な人もいるので、
はい。
組織的にやることによって少し楽になっていったり、
はい。
こう高めたいことに集中できるようになったり、もっと大きいことをやりたいと思った時にできるようになったりと、
はい。
お互いメリットがある状態で、
うん。
クラウドワークスとかじゃなくてもいいんだけど、いろんなとこにいるフリーランスの方をね、
うん。
面談しては迎えるというか、ス
はい。
カウトするみたいな。
うん。
あとは、企業の経営者さん、やっぱりこう長くやってればいろんなお付き合いもあると思うんで、
はい。
その方を役員に迎えて、取引先のテリトリーを広げるとかね。もちろん、その、コンセプトというか、やっていきたいところの共感、共鳴みたいなものは大事だけれども、すごい早いなと思った。
そうですね。
っていうのが一つ、
はい。
最近ね、いろいろ話してて感じたことで、もう一つは、僕すぐ Amazon とかでさ、物を買うじゃない。ちょっと前までは、その、マクドナルドすぐデリバリーで頼んじゃうとか、やってたけど、こうどこでも買えるっていうのはすごい便利だけれども、その、日用品とかはもちろんさ、どこでも買えた方がネットですぐ注文した方がいいんだけれども、
ね、
こう、やっぱ買えないっていうのもいいなって。
というと、
なんかここでしか買えないとか、ここでしか味わえないっていうものに、すごくこう、趣を感じたり、なんか、行動につながったりというか、僕らがさ、マーチャントクラブで一番こう、あ、この遠征良かったよねって思ってるのが、まあ、岡山からの四国入りみたいな、あったじゃない。あれも、やっぱ行かなければ、さあ、その景色は見れないというか、まあ、物じゃなくても何でもいいんだけど、その、ここでしかっていうものの、なんだろうな、こう、便利になりまくってるからこそ、少しさ、制限して、わかんない。もし、ブランドみたいなものをしっかり作りたいんだったら、そこにヒントがあるかもしれないし、調整とか、なんかね、今その辺を、考え出した。便利だなって思ってる中で。ここね、もっと制限したり、ちょっと流れに逆らうようなことが、新たなトレンドとは言わないけれども、ここにね、可能性を感じてますよという話です。
ありがとうございます。その流れで、最近思ったことを僕も一ついいですか？お話ししてる中で、僕も割とそうなんですけど、割と真面目な人が陥りやすいのが、こう、全部自分でやろうみたいな、あるじゃないですか。例えば、初めてやることをちょっと自分でやってみてから、人にお伝えしようというのは、すごくいいことだと思うんですけど、結構時間かかっちゃうじゃないですか。で、そういう意味で、例えば、クラウドワークスとかで、募集、 一回知ってみると、ある程度経験した人が集まったら、そこで経験の中から一番いい方法を聞きつつ、まあ、実装の仕方を教えてもらったりとか、
うん、
そういうふうにすると、まあ、早いし便利だよねっていう当たり前のことを最近お話ししたことがあります。
休日会議がとんでもないことになった時とかあったじゃない。
ありましたね。
もう回収不可能なぐらい、
はい、
おかしくなってしまった時とか、やっぱりね、
はい、
会議になったよね、外部の、ね、そういうとかもね、
プロってすごいですよね。
ここを僕らがね、ゼロから知識身につけてやるっていうのは、
はい、
やっぱり違うなというかね、
うん、
それぞれ生かすべき場所、得意分野を持ってっていうところで、
そうですね、
ああいうものはどんどん借りるというか、うん、やっぱ助けられていかないとやっていけないですよ。
いや、本当ですね、
うん、全部自分でっていうのは、
はい、
インターネットのこう個人のビジネス、
はい、
黎明期、
はい、
2002、3年とかはね、こう、はい、一人で完結できるみたいなところが大きな売りだったりもしたけれども、
そうですね、
ね、前もこうちょっと話したけど、お互い専門分野を突き詰めていったら、
はい、
いずれはその自分の得意なこと、好きなこと、あとは苦手なこと、できないことが分かってきて、はい、
うん、
自分の子を最大限生かすとなると、また組むっていうことはね、往々にしてあると思うしね。
何ができて何ができないっていうところぐらいは理解しておけば、
うん、
いいのかなと思いますけどね。
そうですね。はい。
ということでですね、いただいたご質問、触れていきたいなと思います。
はい。
M さんからいただいたご質問です、
はい、
ただのいい人になってしまいがちな時って、どうしたらその人を突破できるのでしょうか。私自身も時々いい人で終わってしまうことがあるんですが、私の周りにいる人も、どうしてもそういうタイプの人が多くてと。で、ちょっと質問文変えるんですが、まあ、菅さんはギブ精神強いと思いますが、そういうことに陥ったことありませんかというご質問ですね。
はい、ありがとうございます。うん。これはですね、
はい。
あの、何でも、なんかお客さんと接点を持ちたいと思って、はいはい、何でも受けてた時がアメブロの時ですね、僕が。
なるほど。はい。
何でも受けるので、
はい。
自分のね、こう、線引きがなかった。線引きってのは分かりやすく大事なところというか、
はい、
例えば制作案件とかだ と、
はい、
じゃあ作りますよ、10万円で作りますよってなってて、
はい、
オプションにないことは頼まれると無料でやらなきゃいけなくなったりとか、そういう、なんだろうな、こう質問に対してのこう辛いとかちょっと大変だなと思ったら線引きをするっていうのは一つなんだけれども、
はい、
あとはそのブログなりメルマガなり何かしらの発信をされていると思うんで、
はい、
自分の考えをね、こうどんどん発信していくことで、
うん、
理想系のお客さんからの質問が集まるというか、
うん、
あと例えば僕はこうこうこういうのは、やらないとか、こういうふうに考えてるとか、はい、そういうどんどん自分の言葉を発信していくと、
はい、
あとサポートというのか、なんか無料でやることに対しても僕は楽になっていくイメージが
ある
とで、まあ、直接こうビジネスにはつながってないことも僕も多
い
けれども、
は
い、なんだろうな商品とかサービスがそこで売れることも期待してないというか、定期的にそういうコミュニケーションを取っていかないと、
うん、
勘が鈍るっていうのも僕の中には
あって、はい、
なので今でも、
はい、
LINE とかではね、結構無料で、
あ、そうですよね、
やっていたりと、うん、ただ添削の依頼とかが来た場合は、
はい、
普通に断ってる。
あ、まあそうですよね。ちなみになんて言って断るんですか。
これもいろいろな言い方があるけど、
はい、
そのクライアントがこう、うん、ね、お金を出してやってくれている手前、そういうことはできないとかいうこともあるし、う
ん、その通りですね、
うん、これね、ズバッと言ってるかも。
うん、まあそれは言っ って言わないとちょっといけないですよね。
そうだね。でもそう、そこの線引きだよね。もしズバッと言って、はい、あ、なんかがっかりされたらどうしようとかね、多分思っちゃうこともあるのかもしれないけど、
はい、
そこはね、うん、しっかり言わないと、
はい、
ずるずるずるずる理想のお客さんじゃない人を相手にしてしまうことになるかもしれない。
うん、確かに、
うん、で全部無料で乗り切ろうとする人はいるんで、は
い、あ、そうっすね、
うん、そういう人をお客さんにするっていうのは、
はい、
ね、ある意味そのビジネスに向いてない人を頑張らせても難しいわけで、
うんうんうん、
やっぱり断っちゃった方がいいと思うんだよね。その人をじゃあ無理やりじゃないけれども、はい、なんとかこう接点持ちながらお客さんになってくれないかなっていうのはやめた方がいいと思います。その人は向いてないと思う、
はいはい、
全て無料で乗り切ろうとするっていうのは、
うん、例えば今のお話って、こう自分が何でしょうね、こう販売者みたいな場合のスタンスのお話だったと思うんですけど、
うんうんうん、
例えば何でしょう、こう A さんがなんかこうセミナーやってて、
うん、
でその A さんのセミナーに人紹介すると、まあ、いくらか入りますよっていう場合に、例えばその、うん、B さんが C さんを A さんに紹介したときに、
まあ言いたいことはどうか、
うん、したときに、あ、このセミナーいいよって言って単純に言っちゃって、あれ報酬はみたいな場合って多分あると思うんですよ。それってうーん、多分この質問の場合いい人になってしまうのかなって思うんですけど、
うんうんうんうんうん、うん、
まあそういうところのパターン、要は紹介者パターンのいい人パターンもあるんじゃないかなと思って、その辺のお考えを聞いてみたいなと思います。
あ、紹介者の時、
はい、
いやでもこういう例えばだよ、
はい、
マーチャントクラブとかにさ、
はい、
そうやって紹介されてきたとするじゃない。
はいはいはい、はい。
困るもんね。
うん。
うん。なんだろうな。まあ、例えば紹介が制約すれば、ね、自分の報酬にはなるけど、
はい、
送った相手が困るようであればという。
はい。
うん。なんでもこう、ね、ずっとこう無料でお付き合いをっていう風に質問をね、
はい、
返してくる人を、
はい、
他の人にまあね紹介して送ったとしても、はい、その人もきっとどっかで困るなというかさ、
はい、
うん、
いえいえ、あの単純に何でしょう、要はあの例えばあのマージャンクラブの方誰でもいいんですけど、
うん、
あんまりあの広告運用とかうち得意じゃないじゃないですか、
うん、
で広告運用をしたいんですよって人がいたときに、
うん、
まあ普通に、まあうちの場合は結構普通にただただ紹介することが多いですけど、
あ
のただなんでしょう、あのうちの例えが良くないんですけど、どうしましょうね、うん、まあ紹介してフィーをもらえるよっていう設定のところで、あ、それを狙ってやったけど、単純になんでしょうね、こうルートがちょっと悪くて、ただ紹介したことになっちゃったみたいな場合、
ああなるほどなるほど、
はい、それってまあ本当いい人で終わると思うんですけど、
ああもう全然それは僕はそのまま終わってるかな、
はい、うちは終わってますよねっていうのがあるんですけど、うん、
それをギブし続けることによって、
はい、
ね、こう3ヶ月後半年後、
はい、
なんかこうまたやり取りが始まるときに、例えばパートナーシップを組むとかいうときもあるし、
はい、
うちで提供できない、例えば広告関連のね、
はい、
何かってなったら誰かを紹介した方がその人が成功体験を得るわけで、
はい、
いずれにしてもそのお客さんを勝たせるというか、
うん、
うちで行ける場合もあるし他社で行ける場合もあるしというところで、
うん、
そこでの紹介による報酬もね、
うん、
もちろんそういうのが大事なっていう人もいるかもしれないけれども、
はい、
その先のつながりの方がよっぽど大事で、
うん
うん、なのでね、全然気にしないかなというところだね、うん、その辺はどんどんどんどん与えていっていいんじゃないかな、そういうギブはと。
そうですね、
うん、
まあ、例えば逆パターンで紹介いただ、うちに紹介いただいた場合とか、やっぱりありがたいなって思って、何かあった時は、うちも紹介しようってなりますもんね。
うん、そういうもんだよね。
はい。
やっぱりね。そこでね、例えば、あらかじめ報酬ってものが決まってるならそれはそれでいいけど、ね、なんか、決まってない中で、じゃあ紹介料っていうのもなんか、ね、あれだしね。
あ、じゃあ、また別パターンなんですけど、ちょっとややこしい話ですよ。まあ、あらかじめ報酬が決まってますと、例えばじゃあ、どこぞの ASP に一応案件としてあって、そのリンクが作れますよと。で、ただ、明らかにその人経由なんだけど、リンク踏んでないパターンってどうします？
明らかに、ああ、リンク、別にそんな気にしないけどな。今は、ね、なんか紹介依頼されても、ダイレクトリンクでね、紹介することも多かったりするし、その報酬の積み重ねも大きいのかもしれないけれどもね。向こうの期待に応えるとか、先々のことを考えるというか、もっと仲良くしていきたいとか、そういうことを思ってると、最初の発生する報酬がどうこうっていうのは、それほど気にかからないというか、
もっと長い目で見ましょうと。
なんか雑なのかもしれないね、僕が。わかんないけどね。ざっくりしてんのかもしれないけど。だね。でも、一つは、やっぱ線引きするっていうのはいいと思うし、ギブ以上の提案をするっていうところとかね。
そうですね。
で、いずれにしても相手を勝たせるとか、成功体験を提供するっていう意味で言えば、自分のもとが最高なのか、でも相手に紹介、誰か紹介した方がいいのかってなれば、普通にギブで紹介したいっていうつながりでね。で、ギブしたら帰ってくること前提と思わないこともまた、
そうですね。
何々してあげたのにってなってくると、ネガティブな助けてくれる人の数みたいの数えちゃうんでね。そこはね、やっぱ理解を示してくれる人たちからしっかり帰ってくるときは帰ってくるので、それが気が合う人なのかもしれないしね。
そうですね。といったところでしょうか。M さんももし、そういうことじゃないんだよっていうのがあったら、またご連絡いただければなと思います。お次行きたいと思います。A さんからのご質問ですね。世の中、ビジネスでもいろんな切り口、意見を持って発信している人がいると思います。中にはそれぞれが言い切って立場を明確に発信しているけど、全く正反対の人に出会うこともあります。もちろん自分がどうなりたいかで選んだり、性格的な部分も含めていいなと思う人のアドバイスを聞くのがいいのですが、菅さんや健太さん自身はそんな時、どういうふうに情報の取捨選択をされてきましたか？実体験に基づく何かエピソードで教えてもらえたらすごくありがたいなと思います。というご質問ですね。
あれだよね。飲み会とかに行ってさ、また20歳、23歳の頃とか、そう、先輩方と飲みに行って、なんか先輩2人の言ってることが真逆みたいなね。
ありますよね。
ありますね。で、これはちょっとその話の大前提、ちょっと一歩戻ったとして、大前提として、自分の意見と真逆の意見があることを受け入れるみたいなとこはすごく重要で、否定されてもそういう意見があるよねという気持ちになってることがまず大前提で、その後でそういう正反対の意見を聞いた時、一つはその質問者さんの言ってる通り、自分でどうなりたいかとか、性格的な部分も含めていいなと思う人。それはそれで素直に心が動いた方へ従うっていうのもいいと思う。あとはそのやり方は違えど、行き着く先は同じという視点も持った方が。で、僕の場合はその諸先輩方の考えが、当方で違った時は、僕は どっちの考えも採用してどう役に立てるか考えるっていう側面はあって、
うん、
なんかいい例あるかな、あの例えば、はい、あのお金じゃなくてもっとこう大事なものがあってこうこうこうだって言ってる人のこともわかるじゃないですか、
はい、そうですね、
そういう場合はその大義名分ベースで提案をしたりとか、
うん、
あとはそのいやでも結果出してなんぼ稼いでなんぼだよまずはみたいな、
うんうん、
ところでは、ちょっと大義じゃなく利益ベースのなんかこう仕組みの仕掛けの提案みたいなことをして、はい、役立とうというその好きそのなんだろうな言ってることを捉えて生かすのではなくて、
はい、
言ってるそのお二人に対してどう役に立つかみたいなところはね、
うん
これは一つ持ってる考えかなというのと、あと前先輩諸先輩もう十数年前か言われたのが、
はい、
常に自分よりできる人と組めっていうのはすごく言葉の中で印象に残っていて、
はい、
常に 1.5 倍増しぐらい、はいちょっとこうタイアップして企画を打ってっていうのが、うんお互いリストも持っていて、
うん
最もこう売りが立てやすいから、
うん、
それを繰り返して登っていくのが効率がいいと組んでいく上でもっていうのを言われた時に、うん
はい
なるほどと。でも僕はそのそれ言ってる方 S さん、
うん、
その S さんの役に立ちたいわけですよ、
うん
で結局僕が取った行動っていうのはその先輩の意見とは真逆を言ったと、
はい
ゼロから、ビジネスを知らない人に対して、うんこう指導を繰り返していって、うん、その指導の中で関係値を作っていって、
うん
組んでいく、
うん、
っていうことを選んだので、僕にしかやってない体験が必ずその S さんの力にもなれるみたいな、
はい
うん、そういうふうな受け止め方でね、
うん、
やったりもして、
うん
うん、だからその正反対の意見がボーンって出た時に、
はい、
まずは、まとめになるけれども、
はい、
素直に心が動いた方が従うので僕はいいんだと思って、うん、ただそれにプラスアルファでその発信してる人たちの意図を組んで、
はいうんうん
提案していくとか、
はい
その意図のさらに裏を取って自分はこういうポジションを取ることによってパートナーシップは組めるんじゃないかとか、
うん、
なんかそんなことも考えていくと面白いんじゃないかなというのもあり、あとはそうだなこの発信している正反対の意見発信している方の、
はい
ポジショントークであることはね往々にしてある
ね。
まあ、もちろんその体験しかしてないならその体験しか語れないんでそこを押していくんだと思うけれども、うん時にね、はい、両方経験してこっちがいいって言ってる方もいるんでね
はいそうですね
そういう人の話ものもすごい真実味があるんじゃないかなとか、
うん
うん、この人は両方体験してるのかなって見てみるのもいいかもしれない
あそうですね
うんってな感じでしょうか
はい
どうだろううん
なんかこうまあいろんなね立場がもちろんあってでも、うん、正解がないのがやっぱり面白いとこじゃないですか、
うん、ケンタはどんな感じなんだろうね
僕はどうでしょうねうーん割と自分が思ったことに従ってしまうかもしれないですねあそういう考えも確かにそうだよなどうやったら取り入れられるかなと思いつつでもこうだよなとか思ったりしますね
あれさっきのそうそう、
はい、
さっきのそのさいい人で終わってしまいがちな時って話あったじゃない、
はいはい、
あれはケンタウの中ではどうやって
ああ、
うん、
そうですねあんまり僕も気にしないですね普通に、うん、なんでしょうその相談されてきたその人にとって一番いい結果になるようにっていうのはやっぱり菅さんもおっしゃってましたけど、うん、そこがベースなんじゃないかなって思いますね
またあれだねその LINE アットでさ、
はい、
質問に答えたりとか相談に乗ってることに対して、
はいはい、
ギブの意識は別にないんだよね
ああそうですよね
その僕らは、
はい、
ビジネス畑に生きてきた人間というか、
はい
その 僕だったら音楽っていうフィルターをビジネスに変えたとは言ってるけれども、
はい、
そのなんだろう、この共通言語の中でしかコミュニケーションができないんで、コミュニケーションを取ってもらえてる嬉しさもこっちはあったりしてね、
はい、
だからどこまでをねギブって考えてるかも、
うん、
それぞれなのかなとも思ったり、
うん
うん、まあまあちょっと話がね前後しちゃいましたが、
あ、でも、うん、あとあれかもしれないです、あの僕あんまり質問を受け付けてないかもしれないですね
なるほど、
はい、
あ
全然ギブしてないなって自分で思いましたけど
そっかそっか、でもね対話はいいですよやっぱり。
そうですね、
うん、でもそのいい対話をするためにも、
はい、
しっかり発信していかないと、
はい、
なんかこうよくわからないのが来たりとかね、
うん、
することもあるので、よくわからないっていうのはその人が変だっていうわけじゃなくて、
はい、
実はまるで違う考え方っていうか、
はいはいはい、
うん、ま、そう相慣れない感じのね、
そうですね、
しまうんでね、
うん、
そうですかね、はい、
まあ、なので僕はこう期日会議でこういう話ができるのは楽しいなっていう感じです
、うん、はい、質問が欲しいですね、
そうですね、こんな感じなのでぜひ、ご意見ご質問、特にご質問ですねいただければと思います、
はい、
今回以上にしたいと思います、ありがとうございました、
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。